と
アッキーの健康万歳。はい、夕方4時になりました。今日もみー先生に来ていただいて漢方のことをいろいろ聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ところで、先生 の、その同じ同郷の方が今度、はい、芥川賞を取られたんでしょ。
そうなの。小野正嗣さんという方はね、釜石町のね、竹の浦河内というところがありまして、
それは分からんけど
この人佐伯市というふうにね出身言われたでしょ。
違いますよ ね、 でもね、めちゃめちゃ郡部ですよね。
昔ね南天部郡と言われた、もう本当の僻地で、あの山の中をどんどんどんどん登っていって、ぐねぐねぐねぐね登っていったら、海に出たっていう、
突然海があるという、
突然海が出たという、釜石町、もう本当の僻地ですよ、でそこのこういう田舎からですね、こういった私たちの同居の方が出られたっていうので、私 の、 あの高校時代の同級生にね、奥 の、 あの安倍英子さんって彼女がいて、彼女の実家の近くなんですよ、で彼女に訪ねてみたらどういう子だったって、でおじいちゃんはね、昔なんか小野万太郎さんと言って調理をしてたんですって、釜石町の、
また名前が
万太郎さんね、
はいはい、
でねこの子はね小さい時から随分としっかりしててね、あの神楽舞ってご存知ですか、神楽、
お神楽ね、
そう、これをねこの方はされてたんですって。
あの作家にしてはね柔らかい顔されてますよね、
いい顔されてますよね、で釜石の方はね結構ね、あの海辺でしょ、魚を随分いただくんですよね、子供の頃から、でやっぱりお魚を食べる子っていうのは知恵あるよねみたいな、
あのお魚ってまた今見直されて、ね、中に入ってる EPA とか、血が固まらないような成分があるとかいう、頭を良くするとかよく言われるじゃないですか、だから日本人が魚をだんだん減っていったっていうのはやっぱり脳でしょうね。魚を食べながら、体を作るために肉も取り入れるという流れがやっぱ一番いいと思うんですよね、
やっぱ魚のお肉、あの魚の油固まりませんから ね、
そうですね、
お肉の油はあの冷えると固まるじゃないですか、そうですね、だから胆石ができるっていうのはね、冷えた体で、あのそういったお肉にいただくと胆石ができやすい、冷えた体でね固まるでしょ脂肪が。で、あの例えば冷たいビールとか一緒にいただきますよね、
多いですよ ね、 ね、肉食べるとき、
やっぱりそういったの原因になりますよね、
なるほど、
でも魚はそういう心配いりませんよね、で釜石の魚はすっごく美味しいのね、あの塩がまた甘くって、で、あの豊後水道のところは塩の流れが激しいために身が締まって美味しいんですって。
ああなるほど、美味しいですね。またぶり返しますけど、またぶりは本当美味しかったです。
あのカボスぶりは
カボスぶりかね、本当もうあんなに脂がしつこくないぶりって本当ないんですよ。
妙法寺さんにね、次男さんが今の住職されてるんだけど、東仁小学校の隣ね、彼は東大のあの生物学部、東京大学、でそこで学んだ方なんだけど、彼 毎年彼にもこう
ご自分でさばくられるんでしょ、
さばくの、でね、あの大体お魚っていうのは寄生虫がいるんですって、ところがね、あのカブスブリね、もう綺麗なお肉でね、全くありませんでしたって言われてました。
そうですよね、まあ、お魚の話はちょっと置いといて、で、ですね、その芥川賞の方、
この方ね、本を買いに来ましたけど、釜
石からもキャノンの三田来不二夫さんも釜石の出身、
そうですよ、三田来病院の五男さんなの、だから東光寺といってお寺さんがあるんですけどね、お寺さんですか、あの、ここと私どもは檀家が実家同じですよ、
なるほどね、
身近でしょ、
これあの何か今回芥川賞の受賞をきっかけに、その、まあ、町おこし的なものとか、こういう祝賀ムードはあるんですか。
まだ私、
まあ、今からやろね、
これからですか、
したらね、すべきですよね。
そうですね、この本が例えば取り上げられて映画になったりとか、他の方に発展していった時に結構ね、
だってね、彼はこの物語っていうのはね、あの実家釜石 の、あのふるさと、その背景に、そのふるさとを背景に本を書かれたという、
舞台にもなってるんですね。
そうなの、だから本を買いに行ったんです、
もう売ってないよね、
テレビ見てすぐ、売ってないの、どこも品切れ、で予約してみたんですけど、いつ入るかまだ
分からない
やっぱり芥川賞の効果というのはそこまであるわけですね。
すごいですね、今でもね、すごいと思う。あの直木賞は結構あるけど芥川賞ってない年もあるもんね。
あ、そうですね、
結構そのぐらいやっぱちょっと特殊なんでしょうね、
ですね、9年前の祈りと書いてるんですね、
でところで先生のとこに、あの薬局に、あの診断に伺うと、あの結構質問票とかあるじゃないですか、質問票とかあるんだけど、あの一回こう問診を先生されてる時に待合室で聞かせていただいてたら、なんか患者さんやっぱ喋りたいんでしょうね、先生も聞きたいことを言ってくれないというか、
あの、ね、やっぱりあのこう例えば胃腸の痛みありますかとか、やっぱり尋ねますよね、でこうしてあしてこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってあしてした、だから胃の痛みありますか、こうやってこうやってのイエスにかノーなのかが分かんない、でも本人さんとしてはこういろいろ聞いてほしい、説明したいみたい、ところがあの例えば胃の痛みがあるとないとでは、痛みがあるということでザーッとそちらの周辺に聞いていくんですよね、
中に入っていって、じゃあこれはどうこれはどうっていうふうにね、
例えばあの漢方薬の各学問 の考えの中にね、木下動筋水5つの臓器に分かれると言いましたよね、で例えば人間が体が炎症を起こしている時、じゃあどこから火が出てるのかなっていう、見ますよね、で火もね、あの肝臓から出てる場合、心臓から出てる場合、胃腸脾臓から出てる場合、肺臓から出てる場合、腎臓から出てる場合、熱の出所が違うんですよね、でそういった時にね、その症状によって見るんですね、例えば肝臓から甚だしい熱が出てる場合はね、涙がすごく止まらない、出る、あのずっと目を開けてるだけでね、別に何も悲しいとも何とも思わないのよ、ただ開けてるだけで涙がだらだらだらだら出ちゃう、
なんか1年に1回ぐらいありますよ私そんなの。
それってストレスとかね、あの眠れなくなっちゃってたりとか、イライラカリカリ怒りっぽくなってたりとか、肝臓が高ぶっちゃってる時って思わない？
なるほどなるほど、そうですね、
でしょ、
そういう時なんかなんで涙出るのっていう、
で ねでもほら結膜炎から来る涙目っていうのもあるんですよ。
そうですよね。
で結膜炎から来る目やにというのもある、で肝臓が高ぶっても目やに出るんですよ、くっつくぐらいにね、だからこれが結膜炎から来てるのか、肝臓の火から来てるのか、これも判断しなきゃいけない、
見分けなきゃいけないんですね、
だからどんどん質問が続いていく、で例えば心臓の熱が甚だしい場合はね、汗が出るのね、たくさん
汗が出る、
でも汗ってみんなかくじゃないですか、
はい、
汗かいて気持ちがいい、何が心臓、何が心臓が悪いんですかと思うでしょ、でも心臓が熱が肯だしい場合の熱の出、あの汗の出方っていうのはまたこれが違ってね、普通汗が出た後はすっきり気持ちがいいでしょ、
そうです ね、
ところが心臓が肯だしい熱で、あの熱があった場合は汗が止まらないんですよ、
気持ち悪いような汗が出るんだ、止まらなくて、
あの汗が止まらなくて汗が出た後疲れるの、熱をだ、あの汗を出しすぎると気も出しすぎて脱力感になっちゃうのね、
なるほど、ね、それはやっぱ冷やそうとして汗を出すということでどんどん疲れていくというのがあるんでしょうね、
心臓っていうのはそういうふうに汗をたくさん出してしまうっていうの、
なるほどね、
だからちょっとしたことでも心臓悪くなっちゃうと汗が吹き出る、だからその汗の出方でもそういったところで判断する、だから質問がどんどん続く、例えば脾臓の熱が肌肌しいとどうなるか分かります、
いや脾臓、
脾臓はね胃腸というふうに考えるんだけども、よだれ、寝てる時によだれが出てる、たくさん出てる、あ、これは胃腸脾臓が、あの熱持ってきてる、こういう場合、熱から来てる場合は例えば弦の症候、あの苦いのがありますよね、皆さん、それとかあのアロエとか、そういう冷やす剤でいいわけですよ、
あ、同じ熱でも使うものが違うんですよね、
違う、で例えばあの肺臓の熱が鼻だしと鼻水が出る、
鼻水が出るって先生普通ね、その鼻水が出るぐらい言わんでいいだろうっていうのは、そういう症状だよね、
そうですよね、
鼻水、いやだから鼻水出る、まあ、出るっちゃ出るですけど、
ラーメン食べてるぐらいでもちょっと出るときありますから、
だから鼻水っていうのは今、まあ、例えばねよだれが出るとかいうのはいつもと違うことだ、汗が出るとかね、でも鼻水ぐらいだったら、問診されても言わないかも分かんない、
そう、鼻水だって花粉症から来てる場合とか、
肺の熱なのか、
そうそう、胃腸に湿気があって顔に質が溜まっちゃって、それから出る鼻水の場合とか、 いろいろあるから、うん、じゃあこれとつながって、じゃあ肺臓の熱、じゃあ鼻水が出る、肺臓の熱、じゃあ咳あるの、うん、とかね。
でどんどんイエスだとどんどんまた突っ込んで、どこからなのかということを突き詰めていくんです ね。
で腎臓の熱が鼻肌しいとね、唾、うん、が出るの。もうね、だらだらだらだら、すっごくだらだら出るの、うん、ちょっとやそっとじゃないのよ、だらだら出るの、うん、で逆に腎臓が水が足りなくなっちゃうと、唾がなくなっちゃう、シェーグレン症候群っていうのがなっちゃうのね、
うんうんうん、
でもこの私この腎臓タイプの人ですから、20代の時にねすっごく忙しくて、うん、もう本当もう貧血状態になった時に唾がダラダラダラダラ出ちゃってね、うん、その時に同時にね、あの生理の月経量、生理の量、うん、止まらなくて塊がどんどん出ちゃうわけですよ。あ、はいはい、あこういう状態も一緒に出ちゃったのねみたいな。
そういう時は腎臓、
そうだから、例えばそのどこの熱から来てるかによってですよ、うんうん、例えば肝臓からの熱でしたらば、うん、使う剤が違う、あの漢方薬でもね、うんうん、三枝子とかボタン皮とか、うん、そういったので肝臓の熱を取るとかね、うんうん、で心臓だったらばオーレンね、脾臓、うん、でしたらこれもまたオーレンね、うん、で肺臓だったらオーゴンとか、腎臓、はい、でしたらオーバクとかね、
はい、
その熱がどこから出てるかによって使う剤が違ってくるの、
うん、そうですよね。
だから漢方薬の場合は、いやあの腎臓が悪くって腎臓の治療だけして、腎不全だから私は腎臓だけ見てもらえればいいんですよとか言われても、うん、腎臓が本人としたらですよ、
うん、親の木下動筋水があるからね、
うん、親の臓器、この臓器っていうのがあって、うんうん、腎臓に対して親の臓器というのは肺臓なのね、うん、で子供の臓器っていうのは肝臓なのね。そうすると子供がねやっぱりあの肝臓が熱をこう腎臓に本に移す、うん、肺臓がその熱を腎臓に移す、うん、ね、親や子が本人さんにこの
影響を与えてる、
影響を与える、うん、だからじゃあそちらの方も熱を取ってあげなきゃいけないのっていうふうに質問がどんどんどんどんこう
膨らんでいくんですね。
膨らんでいくものだから、うん、忙しいのね。
いやそうですよね。
だから腎臓だけよ、
便が出ますかって、うん、いや出ませんってイエスかノーか言ってくれればいいのに、うん、いやいやそうじゃなくて便はですね出たり出たり出なかったりどうのこうのでね、
だだだだみたいな、
はっきりこう言って便が出るか出ないかが問題なんであって、出ないって言ったらどのぐらいの間隔で出ませんかっていう質問が次、うん、そう問診をしてるんですもんね。
2、3日に1回とかね、うん、あの2日に1回とかね、うん、1日に3回とか5回とか、うん、それによってもねその人の体質がつかめるんですよね。大便の出方によっても体質がつかめる。
あ、もうそれぐらいからつかめるわけですね。
つかめる、
うん、体質をつかまないとまた処方する、症例が違うんですよね。
そうですね、
うん、そうしたらもう分岐する可能性はもういくらでもあるわけですよね。
分岐していくの。
あ、そうなんですね。
質問が熱があると言ったらどこ、じゃあずっとそのどんどんどんどんそちらの方にあのこう質問がずっと入っていくっていうのね、
そうですね、
入り込んでいく。
わかりました。その辺またもっと今日は詳しく聞きたいと思いますが、
はい、
じゃあ今日選んでいただいた曲は何でしょう。
高橋真理子さんね、青桃色吐息。
大谷漢方薬局三井先生特別ブレンド千人丸、漢方の陽と陰の最高の素材、鹿の角と亀の腹板の組み合わせ、千人丸はあなたの体の中に眠っている活力を呼び覚まします。お問い合わせは 092-441-7007 大谷漢方薬局まで。
はい、今日はですね問診の仕方を聞きながら、なんでそんな問診をするのかということを先生に伺ってます。ですからあの例えばあの病院に行った時に、我々はいろんな数値の検査をしたりとかして、この数値がこうだからでこうだからということでこういう病気なんだよ、病名を知りたがる癖があるんですよ。そうじゃなくて、いろんな症状があるから、その症状を収めていく、にはどんな処方をしたらいいかを先生は決めたいわけですよね。そう、
例えばこの人は湿が多すぎて起きてる症状なのか、で湿も火っていうね、火も一緒にあるのか、で乾燥って燥っていうのをあの干からびてる、乾燥とかね、そういったあの冷えもあるのかとか、寒冷、そういったものを一緒に5つも同居してるのか、1つだけなのか、それによって薬がどんどん処方が変わってくるんですよね。だから1つだけじゃない場合も、火とあの冷え 火と冷え、熱と冷えでしょ、あの熱と冷えって言ったら相反する
ですよね、普通は ね、
うん、でもそれを相反するものを持ってる人がいるんですよ、
ね、ですよね。
でも体の全体、肺臓部分は肺臓が火があります、熱いね、熱くて眠れない、うんうん、眠れないんだけれども、そういった人は口が乾いて乾いて水を飲むものだから、水を、冷たい水をたくさん飲みすぎちゃうと、これは胃腸脾臓を傷つけるというんですよね。だから元気な時には影響を受けない。だからマラソン選手でも元気だから走りながらこう水を飲んで呼吸を整えてから、本来は水物とか食べ物は飲まなきゃいけないけど、鍛えてる人はなんてことない。だけどそれを体の弱い方が真似した時に脾臓胃腸を叩かれてしまう。で、脾臓胃腸を叩かれてしまうと、今度はこの気力というものがだんだんこう少なくなってきた時にね、食欲が落ちる、消化吸収力が落ちる、そうした時に食べたものをしっかり消化吸収しないと肺がこう熱持ちやすくなっていくから、こう口が乾いて乾いて体が熱くなっていく。
でまた悪循環、水を飲む
だけども気力が足りなくなっちゃって、気があることによって外にこう水とか毒素とかこう外に出す力があるのに出し切らないから手足に溜まっちゃうのね。
で冷える、
こう水が重たいから、うん、手足足先の方に落ちちゃうでしょ、うん、だから体全体はこう肺のあたりは上半身は熱い、うん、上の方も頭の方もずっと上がってってのぼせて熱い、だけども手足は冷たい、うん、じゃあ冷やすのか温めるのかどっちにしましょうかとなるでしょう。そうすると
そういうことですよね。寒冷だと
湿もあるのよね、この人って、うん、火もあるし、あの冷えもあるし、うん、で湿もあるし、じゃあ湿を取る剤をどれくらいパーセント、うん、熱を取る剤何パーセント、うん、っていうふうに考えちゃうわけですよね、うん、そこで質問がどんどんどんどんこういろいろいろいろ、
いろんな角度からの質問が増えていくんですよね。
そうな
んだ。からイエスノーというふうに答えて、ノーって言われると、あそこは突っ込まんでいいなという答えが先生に出るんですよね。そうです。イエスって言われると、それはどこから来てるのかを突き止めてるということ、それを突き止めないと処方できない。
例えばね、漢方薬副作用ってよく言われるじゃないですか、うん、でもその副作用を出さないために、例えば五臓六腑を全部チェックする、うん、例えば腎臓だけで来ましたよって、でも腎臓だけで来たんだけれども、他の臓器が、これは腎臓は乾燥して水が足りなくなっちゃってる、うんうん、でも一方では肝臓の方が火がありすぎちゃう、うん、肝臓の方は火を止めてあげなきゃいけない、はい、腎臓の方は水を与えなきゃいけないとか、
相反する症状が出てるんですよね。
いろいろ出てきちゃうんですよね、うんうん、だからそうすると、片や水を与えすぎておかしくなっちゃったりとか、片や火を与えすぎ、潤いすぎてとか、こうバランスが取れなくなっちゃった時に副作用が出ちゃう。
なるほどね。
与えすぎ、水を与えすぎた、うんうん、でも西洋医学の考えでは、その水水毒っていう考え方ないでしょ、
うん、ないですね、西洋医学には ね。
だから、うん、例えば元気がなくなっちゃった、うん、みんなね、
漢方ってでも水毒ってかなり影響してますよね。
言うでしょ、
考え方でね。
で、うん、今ちょっと疲れたねっていうと、皆さん点滴を打ちに行こうかな、病院に行ってね、点滴を打ってもらって元気になってきたよって、うん、だけど点滴っていうのは水でしょ、うん、水はね、バランス悪く、こう水が多すぎちゃうと冷えるし、うん、これが胃腸を攻撃しちゃうとね、食欲なくなっちゃうんですよ。で、胃腸が湿気が多くなっちゃうと、こう冷えて食欲なくなっちゃう、もたれて張ってくるんだけど、同時に痰っていうものが出てくるのよね。痰が出てきちゃうと、うん、こう痰ってほら石炭の痰ですよ、
はいはい、喉からね、
うん、長く続いてきちゃうと、こんなのが気管支とかに詰まった場合に、なんだか胸のあたりがなんだか詰まった感じ、うん、でこれが肩に来ちゃった場合は、うん、腕にこう肩に溜まった痰が肩に溜まった場合は腕が上がりにくい、五十肩は湿痰と考える。
そういう流れがあるんだ。
で、湿痰が五十肩にたまると、湿気がずっと長くこう気が足りないために、大腸から水分を出し切らないと、ここは湿が痰に変わっていくわけですよね、うんうん、で痰に変わった時に上に上げようとすると、五十肩痛い、
うんうん
ね、お尻に来るとこれは痔になっちゃうよ、うん、だから五十肩になっちゃってる方は、同時に痔も併発してる方が
いらっしゃる。
だから同時に五十肩も痔も一緒に治っちゃったなっていうのは、原因が一緒だから、う
ん、なるほど ね。でもその考え方がこうスッとこう受け入れられないんですよ、慣れてないから、ね、症状を、でこことこ、あ、これ こ全然違う症状が違うとこから出てるのに、うん、これは一緒なんだと、
そう
原因は一緒なんだっていうことが、ね、それを知りたいですね先生はね、うん、問診でね それを突き止めていきたい、
そう、
うん、だけど患者さんにしてみたら、とにかく私の症状を聞いてよって先生どかしてって思ってるわけですよね、うんうん、患者さんは ね、
あるね、
だけどそれじゃなくてまずは症状を聞かれる症状をどんどん先生に伝えていくということが一番いい処方が出る一つの秘訣ですよ ね、うん、
ねだからこれだけ多くの質問をなぜする、うん、すごい量の質問ですよね、うんうん、だからそのためにはもうこの時間内に終わらせにはどんどん質問をしていくでしょ、うん、でやっぱり皆さんだんだん途中で分かられますね、うん、ああ一生懸命なんだ、うん、ああ一生懸命あの
聞いてらっしゃるんだ
私の症状を汲み取ろうとしてるんだ、うん、原因をつかもうとしてくださってる、うん、でそれでこうどんどんどんどんこう質問が進んでいくっていう
の、うんうん、あの本当問診をされてるのを見てて、途中ぐらいからあ、この人は信頼できるという顔に患者さん変わっていくことがよく見ます。
変わりますね。最初はね、うん、もうあのいろんなところでこう、
ね、言われてるからね、今までね。
いろんなこと傷ついてきてこらえて、うん、失望してこらえてると、うん、やっぱりこうなんだ疑い深い目を持ってる方もおられるわけですよ。うん、で付き添いの方も一緒にこう疑いの目で見られる方もおられる。でずっと質問しているうちに、うん、あもう全然。表情が和んでこられる、うんうん、理解してくださって
る、目が変わるんです、ね、
変わる、う
ん、
目が変わる、ね、笑顔になりますね、
うん、でその場でまた先生が飲んでごらんって飲ませると、はい、またあなんかすぐ違う変わる変化が出るんですよね。 その辺がね漢方が即効性があるというところだと思いますんで、先生来週もこの辺 の、あの漢方としてはこういう考え方なんだということをまた聞かせてください、
はい、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。